おはようございます。高原豪一郎です。さて、聖書の中には人間を描写するところが何箇所も出てまいりますが、そのうちの一つに、あなたの口は開いた墓のようであるというのがあるんですね。墓というのは表面上は大理石であったり、白く塗ってあったり、あるいは花束が飾られていたりして、決してむさ苦しいものではありません。むしろ美しくすらあるんですね。ところがその中身は何かと言いますと、死体が納められております。特に昔は土葬であります。地震なんかで蓋が開こうものであるなら、中から死体が出てくるわけですね。匂いもするでしょう。見るもおぞましいものでしょう。そしてユダヤの世界では死体は触れると汚れるものと、まあ、されていました。外側は美しく清らかに飾り立てることはできるけれども、まあ、内側は汚れたもの、醜いもの、また腐ったもの、死という呪いを宿しているのが人間だ、というんですね。しかしこの罪人を死と裁きから救うために来てくださったのがイエス・キリストです。今日どのようにしたらこの救いを自分のものとすることができるのかということをお話したいと思います。第一に、福音の真理に対する知識を持つということです。何を信じるのか、まず頭で理解するということが大切なんですね。では一体何を理解するんでしょう。簡単に言いますと、4つだけなんです。第一に、神はあなたを作り、あなたを愛し、あなたに最良の人生を用意しておられる、ということです。第二に、しかしあなたは神を無視するという罪のために、神と切り離されている。そしてその結末は滅びである、ということです。第三に、キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、神との和解を成し遂げてくださったということです。第四番目に、キリストを信ずる者は誰でも罪許されて救いを得るということなんですね。救われるために必要な知識はこれだけで十分です。聖書は分厚いのですが、救いのための最低限の知識はこれだけなんです。第二に、あなたの心にこの真理を適用し、受け入れたいと願うことなんです。受け入れたいという欲求がないと、これは進められても受け入れられないと思いますね。この真理を適用し、受け入れたいって願うことですね。そして第三番目、この真理を受け入れる決心をすることです。もし知識として真理を知り、そうなればいいなーって願っていたとしても、それを受け入れる決心、決断をしなければ自分のものにはならないんですね。決心とは一体何でしょう？それは自分の口で告白するということなんです。イエス様、私は罪人で、このままでは永遠の滅びです。しかし、あなたを私の救い主として受け入れます。どうぞ私の罪を許してください。そのように自分の口で、まあ、いわば自分の意思で言い表すことですね。誰かの強制や無理強いによって祈るのではなく、本当にそうだと特信して自分の口で告白することなんです。そうするならば、聖書の約束によってあなたはすでに救われているのだと言うんです。聖書の中に、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです、と断言しているからなんですね。そして、救ってくださったことを感謝しますと祈られたら良いと思います。まあ、時々実感が湧かないという方がいらっしゃるんですね。また、クリスチャンとしてスタートしても気持ちの高まりがない とか、めくるめく恍惚感がないから救いがないとかおっしゃる方もいらっしゃるんですね。しかし救いというのは感情によるのではなく、神様の言葉に保証された事実によるものなんです。イエス様を信じるということは、イエス様と結婚して夫婦関係に入ったようなものなんですね。夫婦喧嘩しても夫婦であり続けるように、罪のために気持ちがめいっていたとしても救われている事実に変わりはないのです。気持ちで救いの事実を確認しようっていうのは、結婚相手に対してマンネリや中だるみが来るたびに、結婚式をもう一回挙げさせてくれ、もう一度やってくれと頼み込むようなもんなんですね。単純にキリストの技に信頼することなんですね。アメリカに、ロジャーさんというクリスチャンの一家がいました。彼には3人のお子さんがいるんですね。このロジャーさんという方は時々子供たちに、神様ってどんな方？とか、天国ってどんなところ？とか問いかけて、子供たちが自分の言葉で心の中にあることを話す機会をとっても大切にしていたそうです。ある晩のこと、そのロジャーさんの末っ子のジミー君が、自分がイエス・キリストによってもらっている永遠の命っていうものはどんなものなのかを話す晩でした。7歳の彼はこういうふうに説明したんですね。あのね、僕たちみんな天国の門にいつか行くでしょ？そしたらでっかい天使が出てきて、そして大きな本を開いて、天国に入る人みんなの名前を呼ぶんだよ。うちの家族のところにも来て、まずお父さんいますか？するとお父さんが、はい、ここにおります。次にお母さんいますか？はい、おります。それから兄さん姉さんの名を呼ぶと、はい、ここですって言うんだ。最後にそのでっかい天使は、ジミー・ロジャーはいますか？って僕の名前を呼ぶんだ。でも僕は小さいから、ひょっとしたら見えないかもしれない。だからジャンプしてとびっきり大きい声で、はーいって返事するんだ。まあみんな笑ってその場を過ごしたんですね。子供なりに永遠の命ということを説明したんです。ところがそれから数日後、大変なことが起こりました。スクールバスに乗り遅れそうになって、急いで道を渡ろうとしていたこのジミー君が車にはねられてしまったのです。すぐに救急病院に運ばれ、そして家族全員が駆けつけたんですが、その時にはもう彼は重体でした。家族に囲まれ、ベッドに横たわるジミーの体は全く動かず、意識不明の状態であったのです。医者の話によると、もう翌朝までは持たないという。そこで家族はそのまま祈りつつ、また賛美歌を歌いながら、片時もベッドのそばを離れずにじっと見守ってたんですね。やがて真夜中近くになった時に、これジミーにほんの少し意識が戻ったような気配がいたしました。みんな一斉に枕元に顔を寄せたんですね。するとジミーの唇が動いてこう言ったそうです。はーい。もう全員はっきり聞き取れるほどの声で言ったそうです。彼が地上に残した最後の言葉です。でも残された家族にとっては、この上もなく慰めに満ちた言葉であったそうです。なぜなら、天使に呼ばれたらすると言っていたあの返事を意識朦朧の中で言ったからですね。そしてその返事の後で彼は息を引き取りました。7歳の子供でも平安を持って魂が体から離れる瞬間を迎えることができたのは一体なぜでしょうか。それは彼の根性や勇敢さによるものではありません。キリストの技に移行していたからです。キリストが彼のために救いを用意してくださったという事実に信頼していたからなんですね。いかがでしょうか。どうぞあなたもこのイエス・キリストを単純に信頼し、 そしてこの方に憩い、この永遠の命を心から受け取ろうではありませんか。本当に心からお勧めしたいと思います。